改めましてこんにちは。本日最後の登壇となりました日本維新の会長田真美でございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。今回はウィズコロナ時代の市民の健康を守る施策と自治体の対応について質問をさせていただきます。ウィズコロナの時代に突入し、今までとは違うさまざまな新しい課題が多く出てきました。コロナ禍の中では高齢者や基礎疾患を持つ方が重症化しやすいため、日頃の健康管理がさらに重要と考えます。市民の健康を守るためには、市民が検診を受け、その結果に基づき健康な生活習慣を実行することが大切と言われております。今年度から特定健診の自己負担金を1800円から1000円に800円値下げをしておりますが、どのような効果を期待して実施したのか、またその効果は出ているのかを現状をお聞きいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。市では特定健診の受診率向上を図るため、未受診者への受診勧奨をはじめとするさまざまな対策を講じております。しかしながら受診率の実績は平成29年度で 39.9%、 平成30年度で 38.3%、 令和元年度で 39.4% とほぼ横ばいで推移しており、受診率の向上には至っていない現状です。そこで今年度からの新たな対策として、受診者の経済的負担に着目し、近隣市町村における自己負担金の価格設定状況を調査した上で、集団検診の自己負担金を1800円から1000円とし、800円引き下げることにいたしました。受診者の負担を減らすことで検診の受診勧奨がしやすくなり、検診を受ける意欲向上を図れると考えております。しかしコロナ禍の影響により、今年度は5月の集団検診を中止し、7月、9月、11月の集団検診も感染防止のため1日あたりの実施人数を260人から半分以下の120人に減らしての実施となっております。このため7月の受診率は前年度の 5.55% から 2.91% に減少し、今年度全体の受診率も前年度に比べて大幅に低下する状況となっております。平時であれば値下げを行った今年度から受診率の向上が期待できるところでしたが、コロナ禍の影響により自己負担金の値下げによる効果につきましては判定ができません。コロナウイルス感染症収束後に改めて検証していきたいと考えております。以上です。
長田真美君。
はい。今年度はコロナ禍の影響で検診が実施できない状況があったと、で効果の判定はできないとの答弁をいただきました。まあ、今回こういうことになってしまったのでしょうがないとは思うんですけれども、検診の受診率向上のために今までどのような対策を行い、また検診結果に基づく保健指導をどのように行ってきたのかをお聞かせください。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。特定健診の受診率向上対策は、対象者全員への個別通知、未受診者への受診勧奨案内の送付、横断歩道橋等への横断幕や区民会館への上り旗設置による啓発を継続して行っております。集団健診では平成28年度から電話による予約受付を開始し、平成元年度からはインターネット上での予約を導入いたしました。また平成29年度から健康づくりのインセンティブ事業である健康チャレンジに特定健診受診をポイント付与のメニューとして追加しています。今年度から自己負担金を1800円から1000円に値下げしたところです。個別医療機関健診は平成26年度から 自己負担金を1600円から500円に引き下げ、ワンコイン検診を実施しています。また委託契約を締結した医療機関のみでの実施としていましたが、平成29年度からは委託以外の医療機関で検診を受けた方について助成を開始しております。さらに今年度は感染予防策により集団検診実施人数を削減したため、集団検診を利用できなかった方について、医療機関での振り替え受診をご案内する予定となっています。検診結果による保健指導については、専門職による個別相談、運動教室、栄養教室を実施し、参加者は行動や検査結果において一定の効果が認められています。保健指導実施率は平成28年度が 47.9%、 平成29年度が 47.4%、 平成30年度が 45% で減少傾向にあるため、今年度から検診当日に結果が把握できる対象者について専門職による初回面談を実施し、保健指導の参加を促すなど早期の介入と実施率の向上を図っています。以上です。
長田真美君。
今まで実施してきた受診率向上対策や保健指導を踏まえて、今後の目標や具体的な施策をお聞きいたします。牛久市国民健康保険事業実施計画、いわゆるデータヘルス計画ですね、特定健康診査等実施計画に基づき実施し、さらに保健医療介護の連携体制を図っていくとのことですが、きめ細やかに未受診者対策や保健指導をさらに効果的に行っていただきたいと思います。そのためにはマンパワーが必要と考えます。コロナ禍の中では市民の健康を守るためでなく、介護や生活保護など福祉の施策も重要と考えます。そこで次に、健康づくりや予防福祉に関わる職員体制についてお聞きをいたします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
特定健診は第3期特定健康診査実施計画により受診率や保健指導実施率等の目標と目標値を示しており、平成30年度から令和5年度までの6年間にわたる計画となっています。特定健診受診率の目標は今年度が 48%、 令和5年度で 60% が目標となっています。また保健指導実施率は令和5年度の最終目標値を 60% としています。しかし計画初年度の平成30年度では受診率目標値 42% に対し、実績は 38.3%、 保健指導実施率の目標値 60% に対して実績が 45% となっております。また牛久市国民健康保険保険事業実施計画、いわゆるデータヘルス計画では、医療費の適正化を考慮した上でより効果的効率的な保険事業の実施を目的に、国保データベースシステムから得られる特定健診の結果等の健康情報とレセプト等の医療情報、さらに介護情報までをも活用し、個人のみならず地域の特性を踏まえた多角的な分析を行うこととなっています。今後の施策といたしましては、75歳以上の後期高齢者の増加、医療費負担の増大に対応するため、後期高齢者の特性を踏まえ専従の医療専門職を配置し、各関係部門の連携も強化した上で、生活習慣病の重症化予防や心身機能の維持を図ることが重要となっています。生涯にわたる適切な保険事業の展開を目的とした保険事業と介護予防の一体的な実施の推進が求められており、市といたしましては必要人数の確保などの体制を整えた上で、令和4年度からの本格的実施を目指していきたいと考えております。以上です。
長田真美君。
市役所の各セクションの窓口は市民サービスの大変重要な位置を占めております。特に生活保護や障害者関連の相談、介護申請、ひとり親家庭や保育園入所のさまざまな相談など、保健福祉部の業務については他の業務と比べ市民生活に深く密着し、また生活弱者と言われる方々への対応が多く求められる部署であります。しかしながら牛久市と同じような規模の他市町村と比べ市職員数は格段に少ないと聞き及んでおり、十分な福祉サービスの展開が可能な体制となっているのかが心配されるところであります。そこでまず牛久市を含めた近隣の龍ケ崎市や取手市、守谷市など人口5万人から10万人程度の自治体の生活保護、障害者関係、介護サービス、家庭児童相談関連、保育園など業務ごとの職員数の比較について伺います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、近隣類似団体との職員数の比較につきましては、まず生活保護担当が牛久市は13名に対し、龍ケ崎市19名、取手市21名、守谷市8名となっております。障害者担当が牛久市は13名に対し、龍ケ崎市16名、取手市13名、守谷市8名となっています。介護高齢福祉担当が牛久市は13名に対し、龍ケ崎市28名、取手市19名、守谷市19名。家庭児童相談担当が牛久市は4名に対し、龍ケ崎市4名、取手市5名、守谷市7名。保育園担当が牛久市は11名に対し、龍ケ崎市8名、取手市13名、守谷市18名となっております。各市により外部委託の状況や保育園などの施設の数に違いがあるため、押し並べて比較することは難しいところがありますが、人数比較においては少ない状況となっております。以上です。
長田真美君。
福祉部門における業務量とそれに見合った職員の適正な配置、充足の状況については、今後ますます複雑多様化する保健福祉業務の中でさまざまな課題があると理解します。今後市民生活に密着した福祉サービスのさらなる推進に向け、職員の人数の視点から今後の対策を伺います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、業務の多様化、相談件数の増加とともに、業務量に見合った適切な職員配置と業務体制について、より一層の効果的な業務運営を推進するとともに、改善が必要と考えております。特に生活保護、障害福祉などの事業に関しては、龍ケ崎市や取手市が社会福祉課以外に生活支援課や障害福祉課など2課体制で、また介護高齢福祉事業に関しても龍ケ崎市や守谷市が介護保険課と健康長寿課の2課体制で業務を行っております。各市ごとに違いはありますが、今後の業務を見据え、必要な職員数の確保と業務体制の改善が急務と考えております。以上です。
長田真美君。
はい、ただいま保健福祉部門の職員数など詳細をお伺いいたしましたが、本当に保健福祉部の最近の業務はですね、本当に大変だと思います。今までなかったコロナ対応などでたくさん業務が増えていると思いますので、本当に一人の仕事量が多いのではないかなと推察いたします。 で応援を呼ぶにも他の科の人員も少ないというふうなお話も聞いておりますし、今年いっぱいで退職される方も多いと存じます。現在の全体の職員数と今後の想定についてをお伺いいたします。
総務部次長野口克美君。
はい、お答え申し上げます。当市の常勤職員数は令和2年4月1日現在で再任用職員を含め388名となっており、同規模の自治体と比較しますと少ない職員数となっております。また職員の退職者数は今年度がピークであり、平成29年度から計画的な職員採用に努めてまいりましたが、予定した職員数の採用には至っていないのが現状となります。今後も組織全体としての適正な配置、職員数を見極めた上で職員を配置するとともに必要となる職員の増員を図ってまいります。以上です。
長田真美君。
次に3密対策について質問をさせていただきます。市役所でも入り口やカウンターへの消毒薬配備や飛沫感染防止カーテンなどは設置されていますが、さまざまな施策を行う主体である市役所が機能を発揮していくためには、市役所自体が感染症に強い職場であることが必要ではないかと思います。すでに県内のいくつかの市役所でも感染者が出ており、万が一クラスターが発生した場合には市民への影響は大きいと言わざるを得ません。牛久市役所ではどのフロアも手狭のように見受けられます。特に障害のある方や高齢者、子育て世代の利用が多い福祉部門が集中する庁舎の1階などは特に密集しており、職員の方の机の配置だけで密な状態であります。感染症対策として密接、密集、密閉の3密を避けることが求められますが、市役所での3密対策はどのように行われているのか、3密対策をどのように考えているかをお伺いいたします。
総務部次長野口克美君。
市役所庁舎における3密対策についてお答えします。牛久市では緊急事態宣言解除後の職域における感染症予防対策として、従来のマスク着用や昼食休憩用の会議室開放などに加えて、手指消毒薬及び消毒物品の追加配置、毎時2回以上の換気で行こう、執務机間にカウンターと同様の飛沫防止カーテンを設置することなどを決定し、3密回避、感染及び感染拡大防止に取り組んでいます。長田議員のご指摘のとおり、県内においてもクラスター発生はないものの複数の自治体で感染者が出ており、一時的に閉庁のやむなきに至った事例もあり、危機感を強めているところです。このような中、職員からの感染者発生が市民生活に大きく影響することのないよう行政機能を維持していくため、3密の回避は重要であり、執務室の密集が解消できなくても距離を空けることに代わる飛沫飛散防止の工夫をするなど、感染防止と感染拡大の防止に可能な限りの努力を行う責任があると考えております。以上です。
長田真美君。
はい、コロナ感染症拡大防止対策として、全国でですね、リモートワークを取り入れるところが増えておりますが、市としてはどのように行っているか、市の現状について伺います。
総務部次長野口克美君。
はい、牛久市のコンピューターネットワークは外部からアクセスできない仕様で構築されており、いわゆるリモートワークは現状においては導入していません。リモートワークは他人との接触機会の減少、執務室密度低下によって感染症拡大を抑える有力な方法ですが、セキュリティ対策や個人情報の扱いなどの問題もあり、牛久市では現在適切な導入方法についての検討を行っている段階です。このような状況を踏まえ、今回の緊急事態宣言期間における牛久市の執務室密集度合いの低下策としては、庁舎会議室、保健センター、 および障害学習センターなどを利用した分散勤務や在宅勤務等を実施したところです。以上です。
長田真美君。
はい、個人情報を外部に持ち出せない観点から代替として分散勤務を行っているとの答弁をいただきました。それでは分散勤務の現状の詳細をお伺いいたします。
総務部次長野口克美君。
はい、今回行った分散勤務は主に庁舎会議室、分庁舎会議室、保健センター、中央および奥の障害学習センターなど、会議や事業が中止になった施設を中心に4月15日から6月12日の間実施しました。それぞれの場所において臨時にネットワークケーブルと電源ケーブルを敷設し、職員同士の距離を空けた場所に会議室テーブルを設置した上、職員それぞれが通常執務で用いるパソコンや資料を持ち込んで行い、庁舎会議室の場合で1日あたりおよそ25人程度、保健センターで50人程度、中央および奥の障害学習センターで6人程度が執務しました。スペースや設備の関係上分散の対象にできなかったかもありますが、緊急事態宣言下の一時的な措置としてできる限りのことを行った次第です。以上です。
長田真美君。
はい、ただいまの答弁を聞かせていただきまして、事務室とカウンターの3密対策としてそれだけで大丈夫なのかなというのが、率直な感想です。リモートワークもできない、分散勤務も利用を中止した空き施設頼みという環境で、ある程度の3密対策ができているとはちょっと思えないと思います。同僚議員の質問の中でもありますように、手続きや業務のデジタル化や出張所を活用した業務の分散などにも早急に力を入れるべきであるとは思いますけれども、本庁舎でしかできない業務があることも、この中で分かりました。そしてやはり相談事などですね、そういうのはやはり本庁舎に市民の皆様来ると思います。庁舎の1階フロアに来庁する市民は付き添いの方が一緒だったり、子ども連れで来られる方が多かったりと密になる状況が想定され、利用者にも職員にも十分な対策を取るためには庁舎増設などの思い切った対策が必要になってきているのではないでしょうか。またコロナ感染拡大の前から市民の方より福祉部に相談に行った際のプライバシーが守られておらず話しづらいとの声も入ってきておりました。全国的に財政の厳しい中、牛久市も例外ではなく、市役所庁舎の増設や職員の増員には難色を示される市民の方も多いと思います。私も今まで行政改革に力を入れているところでありましたので、ありましたが、このような予期せぬ感染症とともに生活していく時代になると新たに生まれた必要不可欠なことも見えてきます。一方、新型コロナウイルスとの戦いは長期化しているとはいえ、社会全体の感染症対策の高まりとワクチンや治療薬の開発が効果を発揮して一気に収束に向かう可能性もないわけではありません。そのような時に無用の長物、無駄な投資になることのない合理的でかつ抜本的な対応が必要になってきたのだと思いますが、どのように考えているかお考えをお伺いいたします。
市長根本洋二君。
長田議員の指摘のとおり、牛久市においては密になる状態でございました。市民には密になるなと指導しながら、そして仕事は密になる状況において、さまざまな相談室の状況、そして以前から私も認識しておりまして、このような労働環境の整備の中で現在のスペースは十分でないと、先ほどのような感染症の対策を行ったということです。また1階以外でもフロアの余裕な状態ではないことと、それから福祉関係の窓口や玄関からの容易なアクセスが求められることから、庁舎内の配置換えによる 解決も困難と言えます。参考として庁舎の面積においての他市町村との状況を見ますと、被災な条件分かれますか。おおむね庁舎で勤務する職員1人当たり25平米から30平米程度の事例が多く、現在牛久の場合は15平米程度ですから、1階の福祉関係でもだけが問題なわけではありません。現在の庁舎は、昭和49年に牛久町役場庁舎として竣工した建物であり、当時の牛久町の人口は2万4000人、平成12年2度目の分庁舎を整備したことには人口約7万3000人に増え、さらに平成14年既存の倉庫兼駐車場を改造し第三分庁舎として整備するなどして人口約8万5000人に至った牛久市の、そして増加した行政需要に対し対応していましたが、建物自体の老朽化、廊下や隣室への気になる音の漏れ、執務室、相談室、会議室、議会の皆さんのためのスペースの不足など問題があることは否めません。これらの問題の抜本的な対策としては追加的なスペースの確保が重要であり、来庁者の便利と執務環境整備に新たに発生した感染症対策への対応も盛り込んだ検討が必要と考えております。
長田真美君。
はい、ただいま市長の答弁から新型コロナ抜きでも役所の狭さ、そして人員不足ははっきりしているということが分かりました。行政は市民の健康と命を守る責務があります。その中で牛久市は全国的に見ても職員1人当たりの仕事量がトップクラスであると言えるのではないでしょうか。これはもちろん大きく評価するところでありますが、ウィズコロナ時代に突入した今、何が突然起こるか分かりません。職員の方々が疲弊しきっている状態では住民サービスのスピードも減速してしまう恐れがあるのではないでしょうか。また市民が安心して来庁できない庁舎の作りにも問題があります。49年に作られた、そしてその時の人口とですね、今の牛久市の人口は全く違うので、それをそのまま使っているっていうことがそもそも問題があると思います。最後にですね、これらの課題に対する総括を再度市長に分かりやすく、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
市長根本洋二君。
はい、牛久市では今職員を、今年は約30人程度、今までも20人程度と増やしてございますけど、これからも業務の、ことによってはもう少し職員が欲しいというのが、いつまでの気持ちでございました。でその中でもこのような場所 の狭さ、これは本当にこういうコロナばかりじゃなくて、いろんな状況、災害時になった時どうするんだろうということで、私も数年前から、考えておりました。でこういう庁舎の後ろの分庁舎も老朽化して満たしております。この2つを一緒に解決することはどうかと私は思っておりました。庁舎1回も問題あると考えたこともあり、今回の新型感染症のもと難しい課題もあると思いますが、総合的に考えなくてはもうその先に送ることができない課題だと私は思っております。この課題をどのように解決するか、皆さんのいろんなご意見を扱いながら、そしてこの消費者のあり方で市の行政、またこういう設備の環境についても、考える必要があるのかと考えております。
長田真美君。
はい、これからの時代に向け市役所の環境づくりは大変重要になってきております。もう待ったなしの状態だと思いますので、早期の対応を願いたいと思います。次に市内公立学校のコロナ感染防止策と熱中症対策について質問をいたします。学校生活においてもコロナウイルス感染防止策が講じられていることと思います。休校による影響で夏休みが短縮となり、とても気温の高い時期の登校となったこと、またマスクの着用や頻繁な換気などで より熱中症の危険が高まり、今まで以上に慎重な対策が必要となりました。公立学校ではコロナ対策をしながらの熱中症対策をどのように行ってきたかお伺いをいたします。
教育委員会次長吉田茂雄君。
小中学校義務教育学校の臨時休業の影響で、今年度は夏休みを短縮し授業を行うこととなりました。子どもたちに夏の最盛期の8月の登校をさせるにあたり、熱中症対策として各校ではさまざまな工夫を行っています。まず第一に水分補給をきちんと行うため、各自に水筒の持参を促した上で、授業中でも水分補給を認めたり給水タイムを設けたりしています。感染拡大防止のため、蛇口に口をつけて水を飲むことはしないよう指導しています。水筒の水がなくなったらば水道水を補充するか、予備のペットボトルの持参を可能としています。登下校中も必要に応じて周囲の安全を確認し、立ち止まって水分補給をしながら登校するよう指導しています。また暑い日の登下校ではマスクを外し、おしゃべりを控えて登下校するよう指導しています。その他の工夫として、保護者に冷感タオルの使用を推奨したり、通学路の状況が安全と考えられる学校では日傘の使用を認めているところもあります。各校工夫を凝らし、考えられる限りの対策を講じながら猛暑を乗り越えようと努力をしております。
長田真美君。
熱中症対策として水分補給は大変重要でありますが、水筒を飲み切ってしまうケースも多いと思います。中学生になると部活などもありますので、夕方までは、持たないという声も非常に多く耳にいたします。で、先ほどの答弁の中にあった予備のペットボトルを持参してもいいというのは、すべての学校が許可されているわけではなかったと思うんですね。やはり先ほどの同僚議員の質問の中にもありましたけれども、そういった命に関わることだったり、いろんなことがその学校単位っていうのもちょっとおかしいのではないかなと思います。やはりそれは市の方から、教育委員会の方からも、すべての学校にですね、同じように許可をするように促していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。また水道水を蛇口から飲むことはコロナ対策として推奨できない今、近隣市町村の学校では飲料水の自動販売機を全校に設置し、1日1人500ミリリットルまでのペットボトルを無料で提供するなどの熱中症対策を行っているところもありますが、牛久市としては今後どのような対策を行っていくかお伺いをいたします。
教育委員会次長吉田茂雄君。
水筒が空になった時のために、学校へペットボトルを持参することについては半数以上の学校で認めており、そうでない場合も大きな水筒の持参を認めている状況です。長田議員ご指摘の通り、熱中症を防ぐためにはまずは水分補給がとても大切になってまいります。ペットボトル持参や大型の水筒の持参、それから給水タイムや授業中の水分補給など、さまざまな工夫をしながら熱中症予防を行うよう各校に通知いたしました。学校によっては製氷機が配置されているところもありますが、この製氷機で作れる氷の量には限りがございまして、主として怪我をした場合の患部を冷やすために使っているというのが現状でございます。製氷機の必要性や有効性について今後検討してまいりたいと考えております。また教室等のエアコンについても、実は更新の時期を迎えたものが多数ございまして、計画的な更新を行ってまいりたいと考えております。最後に、学校現場においては熱中症アラートの発令など気象情報に注意し、 臨機応変な対応を子どもたち対応することで子どもたちの熱中症から守ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
長田真美君。
はい、新しい生活様式となり、今後はウイルスとともに生活していく、時代となりました。今年もとても暑かったですけれども、来年も再来年も同じようにですね、対応していく必要がありますし、年々気温も高くなってきております。で、大きい水筒の許可をしているということですけれども、低学年の子たちなんかはですね、ランドセルしょって2リットルの水筒を持っていくっていうのは本当に大変だし危険だと思うんですよね。で、やはり自動販売機設置はたくさんのお金がかかりますし、そうしてあげたくてもできない現状もあると思います。しかし、ウォーターサーバーとかですね、製氷機ももちろんそうですけども、ウォーターサーバーなんかでしたら飲まない子は、飲まないし、そんなにこう予算的にもですね、1人500ミリリットル配るよりは安く済むと思います。で、今年はもう夏も終わりになってきますので、もう今からのちょっとその対応はちょっと難しいと思うんですけども、来年も再来年もありますので、市長に来年再来年そういうことも考えていくなどありましたら、ちょっと一言お願いしたいと思います。
市長根本洋二君。
今年の夏はコロナ、そして熱中症も非常に重要な課題でございます。ただやはりどうなんでしょう、自動販売機はちょっと無理かな、予算的にもえらい金額になってしまうんで、ただ大きい、なんていうんですかね、ペットボトルを下げてくるというのもちょっとかわいそうなという気もします。でもそういう中で小さいペットでも水道水を入れて、水道水は世界一日本が安心だという話を聞いておりますので、それを信じて、そういうことの水道水、そしてその中にやっぱり夏ですからやっぱり冷たい方がいいのかな、そしたら製氷機なくてもあってもいいのかな。現在牛久の小中の学校でも PTA の保護者から寄付されたとか、そういう製氷機もあるという話を聞いています。部活に使ったり、またいざという時に体を冷やしたり、非常に製氷機というのは非常に使い勝手がいいものでございまして、それなどもこれからちょっと教育委員会のほど考える必要があるのかなということでございます。以上です。
長田真美君。
はい、ありがとうございます。じゃあまずは製氷機をですね、全学校にぜひとも、整備していただきたいなと思います。今後もですね、市民の、健康そして命を守るためにさまざまな対応をしていただきたいと思います。これをもちまして私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。